こうして2026年最初の聖日礼拝を捧げることができ感謝いたします。今年の年間賛美として今賛美していただいた、賛美歌298番を選ばせていただきました。安かれ我が心よ、とても素敵な賛美歌で、お好きな特に好きだなというふうに思われている方もおられるのではないかなというふうに思いますけれども、楽譜の下に御言葉が参照箇所が載っているかと思います。ただそれが小さい賛美歌と中盤とまた大盤と、それぞれ違うんですけれども、小さいやつだと、マタイの福音書の28章の、20節が記されていると思います。マタイの福音書の最後の最後の部分ですけれども、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様が十字架の死よりよみがえられて、そしてガリラヤで弟子たちと再会をして弟子たちに語られた言葉でありました。見よ、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいます。このイエス様が共におられるというところに尽きる私たちの喜びかというふうに思います。この賛美歌はまさに安かれ我が心よ、主イエスは共にいます。痛みも苦しみも苦しみをも惜しく忍び耐えよ、主イエスの共にいませば耐え得ぬ悩みはなし。イエス様が共におられるという幸いを本当にこうかみしめながら賛美できる、そんな歌詞です。で、そのようにしてこう賛美歌の下に参照箇所が書いてるんですけれども、私としてはこの賛美歌といったらやはり今日の箇所かなというふうに思って、今日はこの箇所をご一緒に開きたいと思いました。と言いますのはこの50節ですけれども、文語訳の聖書、今皆さんお手元には新改訳聖書だと思いますが、文語訳の聖書で読みますと、心安かれ我なり恐るなという言葉です。心安かれ我なり恐るな、文語訳聖書はやっぱり重みがあって素晴らしいなと思いますが、まさに私だ、私が共にある、恐れるな、心安かれ、そんなふうにこう述べています。それが新改訳では現代的に最も良いと思いますが、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと、なっているわけです。今日はですね、その心安かれ我なり恐るなということも覚えていただきながら、今日この箇所をご一緒に読んでまいりたいというふうに思っております。今一読していただきましたが、改めて45、46節をお読みしますので、心を向けていただきたいと思います。それからすぐに、イエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸のベツサイダに行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。そして彼らに別れを告げると、祈るために山に向かわれた。この段落として、それからすぐにというふうに始まっていきます。 ですからそれからというのはどれからということになりますが、この直前にあったのはあの有名な5つのパンと2匹の魚が5000人以上の人たちの食事を満たした、そういう場面であります。その場面をこう想像しますと、まあ、大体イエス様がそのようにしてこう給食をされたというか、あのみんなのこう空腹を満たされたことを考えますけれども、今回の場合そこに同席したというか、そこにいた5000人と弟子たちの方に注目したいところなんです。今お腹が空いてどうしようという時に、周りになかなか買いに行くこともできないし、ところがなんとイエス様が私たちの食事を全部満たしてくれたんだ、人々は本当にこう喜んだだろうというふうに思います。いや、特に弟子たちは人々に配りなさいとイエス様から5つのパンと2匹の魚を、まあ、そこから分けてですけれども渡されて、それをこう配っていく中で、なんとそれが尽きることなく5000人以上の人たちに配ることができたという奇跡をこう見た、体験したというわけでありますから、それはまさにこう興奮状態になるような、なんて素晴らしい、なんてすごいことなんだろうというような中にいたんだというふうに思うんです。そんな中でイエス様は弟子たちを無理やり船に乗せたということです。まあ、つまり弟子たちとしては、まあ、もっとそこに留まっていたいと思ったでしょう。このようにして空腹が満たされた後に共に喜ぶという分かち合いの中にあって、あるいはこうしてパンと魚を分けてくださったあのイエス様の直弟子だということで、彼らは本当にこう敬われたかもしれませんし、何よりも弟子たち自身がここに留まっていたい、この感動の余韻をもっと味わっていたい、まあ、興奮状態になるような中でもあって、そんなふうに思っていたんではないかなというふうに想像するんです。しかしイエス様はそういう中でそこにとどまることではなくて、彼らをその場から去らせて先にこのガリラヤ湖の向こう岸に行きなさいと、そのようにして出かけさせたわけです。この前の場面の31節を見ると書いてますけれども、そこでも一つの場面を終えた後にイエス様はあなた方だけで寂しいところに行きなさいと言っています。しばらく休みなさいと言っているんです。で、結局それは叶わないで先ほどのパンの奇跡につながっていくんですけれども、イエス様はこう弟子たちに何か経験した後にさらにさあ次ということではなくて、こうひととき静かな場所に、いやむしろ寂しい場所というほどのところに行かせて、静まりの時間、祈りの時間を持たせたようであります。単に感動してよかったよかったということよりも、そのことを心に留めながらもやっぱり神様の前に静まることが大切だとお考えになられていたからです。まあ、特にこのパンの奇跡の後においては、あの奇跡がどういう意味を持っていたのか、そういうことをこう考える時間が必要だったと思います。まあ、私たちで言えば静まりとか振り返りといった方が馴染み深いかもしれませんが、私たちは直接パンの奇跡じゃないにしても、昨年1年間の中でもいろんなことを経験して過ごしてこられたと思います。素晴らしい主の御業を覚えた時もあれば、あるいは本当に試練の中で耐えてきた、そんな時もあったと思います。あれは何だったんだというような、いまだに解決していない問題もあるかもしれません。 いずれにしよう、それらのことをこう静まって振り返る必要があるんではないかと思うんです。そしてあの時主はそのことをどのようにご覧になっていて、またそのことを通して何を教えてくださろうとしていたんだろうか。その大前提には主は良いお方であるというのがありますが、その時にこういろんなことをまた違う角度で教えられるのではないかなと思います。ここで弟子たちは無理やり船に乗り込ませられたということですから、ある意味強いられてその場に導かれました。あるいは私たちもある種こう強いられないとなかなかそういう静まることってできないのかなというふうに思います。まあ、年末年始で皆さんは少しお休みお取りになられたでしょうか。でも静まるという環境じゃなかったかもしれませんが、神様の前に静かに振り返る祈る時間を持つことができればと、これからですね、これからでもできればというふうに思います。また日常、基本的なこととしてはやはりこの礼拝に身を置くということだと思います。この1年も強いられた恵みとして、強いられたっていうのはなんかネガティブかもしれませんが、与えられた恵みとして私たちは主の前に身を置き、静まり、また経験するさせていただく出来事を振り返っていきたいと思います。さて47節に続くと次の場面があります。夕方になった時、船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。夕方になった時、夕方の時点をまず指しています。船は湖の真ん中に来ていました。ここまでは順調に来たということであります。イエス様は祈るために山に向かわれたわけでありますから、陸地におられたんです。そしてこの時点で、この夕方の時点で弟子たちの乗る船は向かい風にあって前に進むことに困難を覚えていたと思われます。まあ、マルコの福音書ですと夕方の時点で向かい風なのかどうなのか少しこうわからない感じもありますけれども、マタイの福音書の方を見ますと夕方になってイエス様はまだ一人で山におられたけれども、船はすでに陸から何スタディオンも離れていて向かい風であったと、そんなような書き方をしておりますので、やはりこの夕方の時点イエス様は陸地におられて、その時すでに船は、その何スタディオンも進んで、湖の真ん中におられて、逆風にあっていたということだと思います。でこう考えさせられることは、イエス様が彼らがこの向かい風に合っていて漕ぎあぐねているのを見ておられたということです。いや、というよりも彼らのところに行ったのが夜明けが近づいた頃って書いているわけですから、見ておられたってことなんですけれども、それがすごく長いということです。夕方の時点で イエス様は彼らが逆風にあって前に進めないで苦戦しているんだけれども、しかし何時間経ったんでしょうか。夜明けが近づいてからイエス様は彼らのところに行ったんです。まあ、どれだけ苦戦しながら湖の上にいたかなと思います。湖の上、まあ、そんなに長い間風が吹いていたんだというふうにも思いますけれども、でもその中でずっとこう耐えているっていうのはどんな感じだったんだろうかなと思いますし、まあ、漕ぎ疲れてしまうからもう漂っていたのかなとも思いますけれども、まあ、いずれにしろこの間だいぶ長い間あったと想像できるわけなんです。しかしその間もイエス様は弟子たちのその様子を見ておられて、そしてご自分の時、この夜明けが近づいた頃に彼らのところへ行かれた。このマルコの福音書を続けて読んできた場合ですけれども、あの4章のところも思い起こす場面だと思うんです。で、4章というのはこれもまた皆さんの記憶によくあるところだと思いますが、あのイエス様と一緒に船に乗っておられて、そしてその船がこう激しい風で非常にこう波に飲まれそうになるという、そんな場面です。ところがイエス様はその船の後ろの方で眠っておられたという、あそこで弟子たちはイエス様、私たちが死にそうになっても死んでもいいんですかと言って混乱してイエス様を起こすんですけれども、その場面とも重なるような気がします。ただ今回はイエス様が一緒には乗っておられないわけです。弟子たちはこの間どんなふうに思っていたかなとも想像します。イエス様が無理やり船に乗り込ませて出発したのにというような文句を言っているようには書いていないので、そんなことではないと思うんですが、まあでも何時間もこの波に翻弄されているというのは大変なことだっただろうなと思います。しかし何度も繰り返すようですけれども、イエス様は見ておられたんだということです。元旦礼拝に学びました第一コリント10章13節、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。逆に言えば耐えられる試練に合わせると言いますか、試練を与えるのもイエス様である。しかしイエス様はその彼らを見ておられる、知っておられるんです。もちろん悪を与えられるわけではありません。しかしこの実際に生きる中では、まあ、悪しきものが私たちの周りにはあって、ともするとそういう、ともするとあるいはそういうものを用いても私たちが試練に直面するということがあるということは言えます。しかしいずれにしろイエス様の御手のうちにある、イエス様が知っておられる、そんな中で試練があることを思います。イエス様が船に乗れと言って出発させたんではないかと。でもイエス様のあのマタイの福音書の4章でも、あのイエス様はご自身も御霊に導かれて荒野に行って、荒野でサタンの誘惑を受けているんです。私たちもそれぞれ祈って出発したのに、御言葉に聞き従う歩みをしていこうと生活しているのに、 なんでこんなことがあるんだということには直面すると思いますけれども、しかしそれは決してイエス様の手から離れたものではなくて、イエス様は見ておられる、知っておられるということを覚えさせられるところです。そして弟子たちはこの長い時間の中で波に翻弄されて戦っている、あるいはもう諦めるかのような思いで漂っている、そんな様子も見ている。私たちは苦戦していることも、本当に諦めたくなって少しぼーっとしてしまうような時も、イエス様は知っておられて見守っておられることを思います。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。イエス様が知っておられることに心を向けたいと思います。そして夜明けが近づいた頃、イエス様はご自身を表される。あるいはこの夜明けが近づくっていうのは、これ霊的な夜明けをも象徴しているのかもしれません。しかしそんな中で弟子たちはなおこのイエス様に気づかないという最後の場面に心を止めていきたいと思います。49節から最後までをお読みします。しかしイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた。皆イエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからである。イエス様がこの湖の上を歩いたということは不思議なことではありません。もちろんある意味で不思議といえば不思議なんですけれども、でもイエス様ですから驚くべきことではありません。私たちから言えば不思議は不思議ですが、彼らはこれがイエス様だとは思わずに幽霊だと思って驚いた、怯えたということなんです。実際マタイの福音書ですと、このあとイエス様がご自身を表しますと、ペテロは主よ、あなたでしたら私もこの湖の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言っています。イエス様がそこに立っておられることは不思議じゃないんだけれども、しかしイエス様であることが分からなくて、むしろ幽霊だと思ったというんです。それは彼らの霊的な弱さを象徴しているのかなと、表しているのかなというふうに思わせられます。でただこのことにおいてはイエス様は50節ですね、皆イエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、このことにおいてはイエス様はすぐに彼らに話しかけというふうにあります。彼らは霊に怯えていたのです。そして叫び声を上げるほど混乱していたんです。これに対してはイエス様はすぐに彼らに話しかけて、私だと、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われたのです。試練に耐えるということは必要であります。そのことを通して私たちはまた養われていく、キリスト者として形作られていくものであります。しかしこの霊的弱さについては、 即座に祈ってもらう必要がある。霊に対して私たちは肉であり、私たちはこれに抵抗できる存在ではありません。この弱さにおいては即座にイエス様に祈っていただき、御言葉によって助けていただかなければなりません。皆さんは霊の存在どのようにこう捉えているでしょうか。ぜひこのことについて、霊的な私たちの弱さについて思いを止めて本当に祈ってもらう、また祈っていくこと、そのことが必要とすることを覚えます。もちろん単にこう幽霊ってことではなくて、この悪の霊においては世の中のさまざまなことにおいて現れていると思います。その霊によって翻弄される私たち、この霊の戦いにおいては祈らなくてはいけません。イエス様が共におられなくてはなりません。そのことを知り、あるいは祈りの課題として出していただきたいと思います。この場面におきまして、イエス様はそういう弟子たちにすぐに話しかけられて、私だ、恐れることはないとご自身を表しました。イエス様が共にあるんだと、イエス様のおられないところではないんだと、私が共にあると、安心しなさい、安かれとお語りになったんです。そしてそのイエス様が彼らの船に乗ると、風が止んだと言って状況が一変します。そんな中で弟子たちの心の中での驚きというものは非常に大きかったことが書いてあります。心の中でですから、表向きは出せなかったのか出さなかったのか、でもこれ何なんだろうっていう、そういう動揺が彼らの中にあったことを思います。最後の節で、彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからであると書いています。彼らはイエス様がおられ、イエス様が何をなさるのか、そのことに思いを向けることができなかったので、悟ることができず、まだこの時あったことを思わせられる、そんな場面です。私たちの霊的な弱さというのはどこに現れるでしょうか。安心して身を置けないところ、その原因、そういうところに見出せるのではないかと思います。イエス様が共におられることを知らない、それは家庭においても職場においても、あるいはこれから赴く場所においても、イエス様が共におられることを知らない、そこに私たちの弱さがあります。しかしイエス様は今日も、そしてこれからも、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと語ってくださっています。あなたの行くところにおいて、あなたのその立つところにおいて、心安かれ、我なり恐るなと語りかけてくださっています。私たちが置かれている現状において、いろんな形で戦いがあると思います。また霊的な戦いがあると思います。しかしその時に、本当にイエス様のこの御臨在を、そしてこの御言葉を思い起こしたいと思うんです。そして今年一年、安かれ我が心よと御言葉に支えられて、私たちは告白するような思いで、安かれ我が心よ、主イエスは共にいますとご一緒に賛美をしていく、そんな意味をしていきたいと思わせられることであります。いかがでしょうか、今日の箇所。 心に留めて、イエス様の御言葉を心に留めていただいて、ひととき静まりたいと思います。